授業始めます。ですね、今日A スターアルゴリズムの話を、します。A スターアルゴリズム、前回の最後に、ちょっと言いましたが、まあ、中間試験ですね、中間試験の、前までは、手を変え品を変え説明していますが、動的計画法について、説明をしているということになります。で、DP マッチングもそうですし、構文解析の CYK アルゴリズムもそうですし、動的計画法、見方を変えればですね、動的計画法であるということになります。で、A スターアルゴ、もちろん今から説明します A スターアルゴリズムもダイクストラ法も、前々回ですかね、説明しました、ダイクストラ法も、同じ、動的計画法の、一種であるということになります。で、授業の前にちょっと、お知らせといいますか、皆さん、ご存知だろうと思いますけども、歩行をいつやるか決めまして、で、明日の4次元になりました。で、場所はここではなくって A1-41 です。場所と時間を間違えないようにしてください。4日ということは明日です。で、先週も言いました、先週というか前回も言いましたが、事業評価アンケートを今、お願いしています。大学の本部からですね、なるべく CNS を利用してくれと言われてますので、CNS を使って意見といいますかね、アンケートをお願いします。で、項目はこの2つですね。で、匿名での記入っていうのも可能みたいですので、それを、利用しても構いません。もちろん名前が出てもいいよっていうんだったら名前が出ても構いませんが。で、予定ですけども、今日、さっき言いましたように、A スターアルゴリズムの説明をしました。で、次回って言いますかね、明日ありますけども、明日は、ちょっと毛色の違う話を始めます。で、検索のアルゴリズムについて説明をします。本当は9回目にですね、テストをやりたかったんですが、場所が、教室が、変わってしまうと。で、歩行の時間に、というのはあまり、歩行の時間にテストをやるのはあまりよろしくないかなと思いましたので、10日に移しました。12月の10日に試験をやります。試験、12月の10日にやりますが、ちょっと戻りますね。9回目に行います、全文検索アルゴリズムについては、試験の範囲にはしません。なんていうかな。検索のアルゴリズムは、後半の、話、あと、なんていうんですか、全部で、3回あるうちの1回ということで、ちょっと、範囲といいますかね。話が変わってしまいますので、8回目の、8回目の授業までの、範囲ということにします。中間試験はね。で、その後、こういうふうになります。ということです。ね、多分じゃない、決定なんだと思いますが、期末試験は1月の21日ということになります。で、中間試験の範囲は、さっきも言いましたように12月の10日と、範囲は、ここら辺あたりを、考えています。ここら辺あたりと言いますか、これを考えています。 で、トップダウンチャート法、括弧してありますが、この括弧は何を意味するかと言いますと、トップダウンチャート法はですね、事業資料にはかなり、枚数かけて、説明してるんですが、事業ではそれほど時間かけて説明はしませんでした。トップダウンチャート法は、事業資料では、枚数何枚も書いてあったんですけども、事業ではそれほど時間かけませんでした。何を、このトップダウンチャート法で、分かってほしかったかと言いますと、まあ、CYK 法以外にも構文解析ってたくさんありますよと。で、CYK 法っていうのは簡単な方法で、まあ、少し制限があります。あるいは、無駄なことをやってる場合がありますけども、まあ、それをですね、少し工夫した方法もありますよということで、トップダウンチャート法を説明しました。で、CYK 法というのは、ボトムアップ法ですけども、トップダウンチャート法というのは名前からもわかりますように、まあ、トップダウンであると。で、このトップダウンであることによって、まあ、いろいろ、なんて言いますかね、まあ、工夫ができますよというふうな話をしました。で、その辺のことがわかっていれば、トップダウンチャート法、細かい、アルゴリズムについては、まあ、もちろん、分かってもらいたいんですけども、分からなくても、まあ、しょうがないかなと思っています。で、まあ、以下は、こんな感じの、範囲を出題しようと思います。まあ、範囲についてはこれですけども、中間試験あるいは期末試験に関して、試験問題とですね、その回答をウェブに公開してありますので、どこに公開してあるかというと、事業資料と同じところに、公開してあります。この、今年この事業は私が担当して今年で3回目かな、3回目だと思いますので、まあ、過去2回は、まあ、過去問がありますので、まあ、それを見て、どんな感じのテストが、問題が出るかなというのを、確認してもらえばいいかなと思います。で、今日はですね、まあ、こういうことをやりますということです。まあ、動的計画法なんかは、何回も出てきますが、まあ、重要なところですので、まあ、毎回のように、簡単に説明していると。で、DT マッチングについて、もう先週やりましたが、まあ、さらっとおさらいをすると。で、その後、ACE アルゴリズムについて、説明をしますと。ということです。で、ちょっと、今日ですね、前回言いましたように、3年生が、工場見学に行きます。で、私も引率しますので、ちょっと早めに、終わらせてください。だいたい普段12時ですが、まあ、15分くらい前に終わるかもしれません。それでは、説明をします。ね、動的計画法ですが、まあ、何回も出てますが、まあ、こういうことです。ね、まあ、CYK アルゴリズムでもそうですし、ダイクトラ法でもそうですし、DP マッチングもそうですけども、まあ、いっぺんにですね、何？
トイレ。
うん。はいはい。まあ、いっぺんに難しい問題を解くのは無理なんですけども、 問題をですね、少し細かく分解して、それを利用して、より大きな問題を解くということになります。で、それが動的計画法ということになります。で、ダイクストラ法についても動的計画の一つであるということです。で、ダイクストラ法のアルゴリズムについては、何回も言ってますか、2回3回出てきてるかなと思いますが、こんな風であるということですけども、これは、皆さんもプログラム作ってますので、ご存知であると思います。プログラム的に書きますとこんなになりますよということです。授業でこれ、一行一行説明することはしませんが、これも皆さんご存知だろうと思いますので、飛ばします。で、ダイクストラ法の特徴、こんなのがありますよということです。今日説明しますエースターアルゴリズムなんですけども、ダイクストラ法に非常に似てます。似てますというか、エースターアルゴリズムのですね、特殊な方法が、ダイクストラ法というふうに考えることもできます。それは、なんでかというのは、後で説明をします。で、先週説明したのが、DP マッチングですけども、DP マッチング、例えば、文字列の照合なんかを、行うときにですね、利用します。で、文字列と言いますが、記号列ですね。記号列と考えてもらえばいいかなと思います。で、記号列と考えると、いろんなものに、応用することができます。何でもですね、記号に置き換えることができれば、DP マッチングで、照合をすることができるということになります。音声という、なんていうんですかね、口から出てくる、信号もですね、それも発音記号あるいは、文字列に置き換えることによって、音声認識、をすることができるということになります。あるいは DNA のですね、比較、2つの DNA、についてどのくらい似ているか似ていないかというのを比較するときにも使えますよというお話をしました。で、DP マッチングのときにちょっと考えておかなくちゃいけないのは、いろんな照合誤りといいますかね、それがありますということです。どういうのがあるかと言いますと、脱落、挿入あるいは痴漢という、この3種類がありますということです。それぞれこんなになっています。ですね。で、脱落あるいは、挿入に関しては、なんですかね、例えば痴漢に関してですね、脱落を起こして挿入を起こして、入れ替えたというふうに考えることもできてしまいますので、その辺、どういうふうにコストを考えるかということが、重要になってきますということです。で、その辺を、工夫してといいますかね、全体の文字列の照合を行うというのが DP マッチングということになります。で、DP マッチング、まず何をやるかと言いますと、不一致コスト表というのを作りますということです。この場合には中台とかですね、武田とかありますが、この、行列、縦と横が合っていれば、この場合は3、合ってなければ3、合っていれば0ということになります。で、 まあ、この後何をするかと言いますと、この、縦横、中台とかですね、竹田というふうにした、この表のですね、各マスを埋めていきますということです。まあ、どういうふうに埋めるか、埋める順番ですけども、左上からですね、この場合には左上から、まあ、順々に、埋めやすいところを埋められるところから埋めていきますということです。で、埋められるところっていうのはどこかと言いますと、この場合には、一番上の行、あるいは、一番左の列ということになります。これを埋めていきますということです。で、埋めるにはどうするか。まあ、最初は、最初のマスはですね、ここのマスは、この N と T が合ってるかどうか、それを確認します。で、次は、ここのマスを埋めますけども、このマスはどうするかと言いますと、ま、称号でですね、前のマスから、来るときに、どういう、なんですかね、行き方があるかと、ここに行き方があるかと、ということを考えます。そうするとですね、この場合には、この1行目の場合には、1箇所の、ここのマスからしか来れないですね。なんでかと言いますと、この DP マッチングっていうのは、この3種類の行き方しか許してないですね。横に、1字ずらすという方法、あるいは、斜めに、1文字ずらすという方法。で、縦に、1文字ずらすという方法しかありませんので、まあ、こういうふうに。で、まあ、横はありますね。斜めって言っても、斜め、から来る、マスがありませんので、これは、この場合には使えない。で、縦っていうのも、上から来る、マスっていうのがありませんので、まあ、結局ですね、これ、横から来るしか、道がないんですね。ですので、ここのマスを埋めるということになります。横にずらしましたので、1文字ずらします、ね。移動のペナルティで1文字ずらします。で、合ってません、1行目と2マス目とですね、ここが合ってませんので、文字が合ってませんので、まあ、4を足すということになります。まあ、そうすると、まあ、こう、まあ、ここが埋まります。これと同じように、ここも、ここも、ここも、ここも、ここも、左から来る、左隣から来る、まあ、ルートだけを考えてですね、埋めていくということになります。で、一列目、この一列目も同じですね。一列目は今度はですね、横から来る、あるいは斜めから来るというのがありませんので、縦だけ、一文字ずらすということになります。そうしますと、まあ、ここを埋めるには、まあ、ここから来るしかないと。そうしますと、1文字ずらす、1文字縦にずらしたと。で、プラス1。で、N と A で合ってませんので、まあ、不一致であるということで、3と。で、ここに、この3というのに、4を足して7になると、ね、いうことになります。あと同じように、ずら、下の方も計算していきます。で、次は何やるか。2行目を埋めていきます、ということです。2行目はどうするかと言いますと、2行目はですね、3種類のルート、3種類の、ここまでの来方があります、ということです。つまり、縦から来る、縦と言いますかね、上のマスから来る方、ルート、斜め上から来るルート、で、横から来るルート、この3つを考えなくちゃいけないと。こういうことになります。で、3つのルートのうち、一番コストが小さいものを、選択して、で、ここに、このマスに、そのコストを書き込むということになります。で、この場合には、斜め上から来ます、ここの、3ですね。これが一番、小さいコストということになりますので、ここに3と書きます。まあ、以下同じように、 まあ、3つのルートですね。どれが一番コストが小さいかというのを考えて、7と。この場合には7というふうにします。で、同じように、計算していきます。で、ここで青い矢印がありますけども、青い矢印というのは、ここの、マスをですね、埋めるときに、この3つの方法、生き方があるんですけども、この3つの生き方のうち、どれが選択されたかというのを表しています。あと3行4行は、2行目と同じように、計算といいますかね、マスを埋めていくということになります。まあ、こういうふうに埋めていきます。で、最終的に、右下ですね。ここのマスが、に、数字が、埋まります。この数字は何を表しているかと言いますと、この中台というのと、武田というのを、照合したときのですね、全体的な、照合のコストを表します。ですので、この DP マッチング、この DP マッチングの照合では、中台と武田というのを、照合したときに、まあ、コストが10であったというふうに言うことができます。で、同じようにですね、例えば、武田と、例えば、中台じゃなくて、高田というふうなんですね、文字列があったとします。で、中台の場合には、10でしたけども、田中と武田を、計算したら、多分もう少し小さな値なんだろうと思う、コストは小さいんだろうと思うんですけども、それを比較することができます。武田と中台の照合のコストと、武田と田中の、照合のコストを比較することができます。ということです。まあ、コストですので、これが小さい方が、ここの値が小さい方が、まあ、コストが小さい、よりいい、まあ、似ているということになります。で、赤い矢印で、書いてますが、この赤い矢印は、この照合ですね、最小のコストにするためにはどういう、ルートを通ってきたかということを表します。まあ、どうやったかと言いますと、一旦戻りますが、まあ、この10から始まってですね、で、青い矢印を通って、まあ、最初の、ここのマスに至るような、そういうルートを見つけますということです。見つけますと言うんですけども、この値のと言いますかね、実際にはこの照合をやりながら、この、値を計算してから、右下の値を計算してから順々に、調べていくということは実際にはしないでですね。で、照合をしながら、ここのマスは、どこからのルートの時に最初のコストになったかというのを記録しておいてですね、それを利用して、まあ、ここから、逆順にそれをたどっていくということになります。で、こういう、この場合には、こういう矢印と言いますかね、赤い矢印ですね。最小コストに至る、ルート、それを調べることができます、ということです。で、アルゴリズムと言いますかね、この、D のマスをどうやって埋めるかということですけども、 まあ、さっき説明しましたが、まあ、A までの、距離ですね、距離といいますか、まあまあ、コストと考えていいと思いますが、まあ、距離でもコストでもいいんですけども、まあ、こういうのを、まあ、ここで調べてあります。で、その後に、斜めのこの A の場合はですね、斜めの移動のペナルティ、斜めの移動のペナルティはまあ、ゼロということなんですけど、一応書いておきますね。で、不一致のペナルティ、ここの、一致してるかどうか、記号列や記号が一致してるかどうか、それを調べて、ペナルティを足していきますということです。B は、まあ、ここ縦ですね、まあ、ここの、ここまでの距離と、下に移動する、つまり、まあ、下に行く、下に移動する、ペナルティで、あと、不一致ペナルティ、それを足していけばいい。C も同じように、右移動のペナルティと、不一致ペナルティを足していけばいいと。で、その、まあ、それぞれの合計ですね、それを比較して、最小の距離を書き込みますということです。で、書き込むんですけども、その時に、どこのルートが選ばれたかというのを残しておくと、後で、最小コストのルートを表示するというか、見つけるのに、手間が少なくなりますということになります。で、DP マッチングの応用ですけども、まあ、今から説明します、A スターアルゴリズム、あるいはビームサーチというふうな、方法があります。それぞれ、特徴があります。ビームサーチっていうのはどういうのかと言いますと、まあ、ビームっていうのは、まあ、先週も言いましたように、まあ、光のって言います。光線ですね。あまり、拡散しないような、まあ、そういう光線を考え、イメージしてくださいと。で、例えば、ここからですね、ここへのルートを考えるときに、右上とかですね、左下の部分は、それほど重要じゃない。で、なんで重要じゃないかと言いますと、ここまで来るのにですね、非常にコスト高くなるんですね。まあ、横に行くとこういうことになりますので、まあ、移動のペナルティだけでもですね、非常に大きくなるということになりますので、まあ、ここのところは、まあ、計算しても使われないだろうということになります。まあ、こちらも同じように使われないだろうということが、まあ、予想できます。そういった場合には、まあ、ここのですね、ある一定のって言いますかね、まあ、この中心線と言いますかね、から外れたところはもう計算しないということができます。その計算しないことによって、照合のスピードが速くなりますということです。それが、ビームサーチですね。で、今から説明します、まあ、A スターアルゴリズムというのは、どういう方法かと言いますと、まあ、DP マッチングの場合もそうですが、例えば、ダイクストラ法ですね、まあ、非常に、シンプルな方法ではあるんですけども、スタートから、あと今調べているマス、あるいは、濃度までのことしか、見てないんですね。ですけど、もし、その後のですね、情報と言いますか、今調べているノードから、ゴールまでの情報が使えるんだったら、まあ、なるべくそういう情報も使って、楽をしたいというか、計算時間を短くしたいということがありますね。で、どうやるかというのを今日お話しします。で、 A スターアルゴリズムですけども、まあ、こういう、まあ、最短経路探索問題に利用されますということです。で、最短経路探索問題と言いますと、皆さん、ダイクストラ法を思い出すかなと思いますけども、この A スターアルゴリズムっていうのは、ダイクストラ法にですね、少し工夫を加えた方法であるということです。で、どういう特徴があるかと言いますと、各ノードからゴールまでの推定距離を利用しますということです。この推定距離を計算する方法というのは、まあ、まあ、A スターアルゴリズムではないんですけども、もし、各ノードからゴールまでのですね、推定距離がある程度、完全に分かってなくてもいいです。推定と書いてありますので、分かってなくてもいいんですけども、逆に、分かってたら、まあ、もうそれで、計算終わりということになってしまうんですけども、ある程度、距離が絞れていれば、その情報を利用して、まあ計算量を減らすことができますよというのが A スターアルゴリズムです。で、どういう方法かと言いますと、どういう特徴があるかと言いますと、ここに書いてありますように、最短距離よりも小さい推定距離ですね。これが、分かっている必要がありますということです。まあ、ゼロに、推定距離がゼロよりも小さくなるということは、まあ、ないかなと思いますが、そういう推定をしなければいいので、まあ、こういうことはないかなと思いますが、まあ、重要なのはここですね。実際の最短距離よりも推定距離が、小さくなくちゃいけない、短くなくちゃいけないということになります。で、ちなみに、これが、確定してない場合には、A アルゴリズムと言います。スターをつけないで、A アルゴリズムと言います。確定してないというのは、確定してない場合には、まあ、A アルゴリズムと言います。で、まあ、A アルゴリズムっていうのは、まあ、そうですね。まあ、適当に、まあ、言い方悪いですが、各ノードからのゴールを、まあ、適当に決めてしまって、それに従って、まあ最短距離を探しますよということです。で、これが確定していないので、これが確定していないので、まあ、処理が進んでいくに従って、つまり、まあ、確定ノードがですね、確定濃度がどんどん増えていくに従って、多分ですね、推定した距離と実際の距離が変わってきてしまうということが、あるだろうと思います。まあ、それに対して最適A スターアルゴリズムで、まあ、特に、推定距離がですね、ほぼ最短距離に一致していれば、計算時間も、まあ、調べる濃度も少なくなるということになります。だからその、どうして少なくなるかというのは、後で実際の例を見ながら、あと説明していきます。で、一番下、推定距離、というのが、ゼロの場合はどうか。これがゼロの場合、これ、A スターアルゴリズム、推定距離がゼロ、これゼロにした場合には、この、式を満たしているわけですけども、イコールになってますので、ね、満たしてますけども、満たしてますので、A スターアルゴリズムでもあるんですけども、推定距離、いつもゼロの場合には、各ノードからゴールまでの推定距離がいつもゼロの場合には、実はですね、これは、まあ、推定してないとね、同じことになってしまうということになりますので、あまり、A スターアルゴリズムのご利益が得られない。で、 実はこのゼロにな、推定距離がゼロの場合っていうのは、前々回に説明しました、ダイクストラ法、と全く同じになります。全く同じになりますというかダイクストラ法です。で、実際の例を使ってですね、簡単に、説明していこうかなと思いますが、まずはあの A アルゴリズムについて、簡単に説明をします。で、S と G というのがありますけども、 S というのはスタートノードを見てください。で、 G というのはゴールのノードを見てください。つまり S から G にどうやって行けば最短距離になるかというのを調べますということです。で、推定コストというのは、推定コストというのはですね、どういうふうに調べるかと、A を経由する推定コストはどういうふうに調べるか、まあ、ここですね。A、この場合には、まあ、矢印で書いてありますが、ですね、あ、ちょっと、この、上の式とですね、ここの、数字が、位置が合ってませんけども、ここの項が、これに当たります。ここの項がここに当たります。ここの項がここに当たります。で、合計して9になりますよ、という意味です。で、ここの、GS というのは何を表しているかと言いますと、まあ、S までの距離ということになります。ね、あのスタートから S までの距離、ということになります。スタートから S までの距離ですが、S はあのスタートノードですので、まあ、0ということになります。ね、次、WSA と書いてありますけども、これは何を表しているかと言いますと、まあ、S から A までの、距離と、まあ、距離というか コストですね、コストを表します。この場合には、ここが選ばれまして、ここのルートが選ばれまして、3ということになりますので、3ですね。まあ、これはいいですね。で、その後の HA というのがありますが、この HA というのは何を表すかと言いますと、A から G までの、推定コストというのを、いうことになりました。A から G までの推定コストですね。あ、ここに書いてあるね。で、まあ、この場合には、既に与えられている、ここの、6というコスト、これを使います。ですね、この6というのを使いまして、まあ、0プラス3プラス6で9ということになります。で、この時点での、S から A まで、S から A を通って、G に至る、推定コストというのは9ということになります。ただし、この6というのはどういう数かと言いますと、まあ、適当じゃないけども、正しいというかな、最終的な、最小コストではありませんですね。勝手に決めちゃったものですから、まあ、これは、順次といいますかね、変わっていくといいますか、かかる可能性があります。で、実際に、これ6って書きましたが、6よりも小さいっていうことはこの場合にはないね。うん。まあ、こういうことです。で、これが A アルゴリズムでありますけども、こちらに書いてありますように、すべてのノードに対して、さっきも書きましたかと言いますか、さっきのスライドでも書きましたけども、 実際のですね、最小コスト、最小コストよりも、まあ、推定コストがですね、いつも小さい。で、推定コストが0よりも大きい。ゼロよりも大きいか、ゼロ以上ですね、ゼロ以上という場合には、ですからこの式を満たす場合には、まあ、これ、エスターアルゴリズムと言いますよということです。それでは、エスターアルゴリズム、動作例を見ていきましょうか。で、そうですね。これ、ダイクストラ法の時に使った、確かダイクストラ法の時に使った例だと思いますが、まあ、これを使って、まあ、エスターアルゴリズムを、順々に、更新されていくかというのを見ていきます。まあ、いつものように、まあ、14分割した、最初のものだよということを、示す、14分の1というのを、右上に書いてあります。で、赤い、ノードの上に乗っかってます、赤い、数字は最短距離、ゴールまでの最短距離ということになります。ことを表します。ですね。で、まあ、これを使って、まあ、順々に、何ですか、まあ、処理を行いますということです。で、最初、スタートノードから始まります。ね。AB っていうのは、A から B まで、の、つまり A を通るのは A からですね B を通って、まあ、F に至る、距離、まあ、至る、まあ、コストですね、推定コストというのはどういうふうに計算するかと言いますと、まあ、A アルゴリズムの説明の時に使いますように、まあ、こういう式になりますということです。これは、A までの距離、A までのスタートノードまで、まあ、ここまでの距離ですね。まあ、これスタートノードですので、まあ、0と。で、ここからここまでの、A から B までの距離、これが3です。ね、これはまあ、確定しているものですが。で、この2っていうのは何かと言いますと、ゴールノードから、B からですね、ゴールノードまでの距離というのを表します。B から、B から、B から、ゴールノードまでの推定距離ですね。推定距離を表します。で、この2っていうのは、勝手に決めたものですので、勝手にと言いますかね。実際には正しくない、わけですけども、まあ一応これ2ということになります。で、これを使って、5という、距離を出しました。ですね。で、同じように AC も同じ、0プラス6プラスここに2ってありますので、2と書いて、8ですね。まあ、こういう風になります。で、ここも、0、4、4と書いてますが、0、4、で、ここにありますので、4で足して8ということになります。で、ダイクストラ法と同じように、これの一番小さいものを確定ノードとします。こういうことです。で、まあ、こういうふうにして、確定ノードですね。で、ダイクストラ法と同じように、確定ノードから、伸びている、アークを使って次の確定ノードを調べていきますということです。ね。まあ、こういうふうにやります。B まで来ましたので、まあ、こういう計算ができますよと。まあ、ここ、B までの距離が分かりました。ね、 で、B から E までが5です。で、2までの、E から、ゴールノードまでの距離が、2というふうに、推定されていますので、まあ、こういうふうに書きました。ね、ABC の場合ですね。ABC の、まあ、ABC って言いますか。ここのノードを通って、ここに来た場合にはどうかと言いますと、まず、3プラス2プラス、ここに2って書いてありますので、2ですね。で、7とこういうことになります。で、この、計算結果が、一番小さいものを選んで、それで、まあ、確定ノードにします。こういうことにします。そうしますと、7というのが一番小さくなりますので、まあ、C が選ばれます。で、また、C から伸びているアークを使って、また、次の確定ノードって言いますかね。まあ、調べていきます。こういうことになります。で、ですね、こうなって、まあ、C から伸びて、まあ、例えばこれやりましょうか。C から、今、C までの距離が5ということが分かっています。で、2プラス、ここに2がありますので、2ですね。で、イコール9ということになります。で、ここもやっぱり5プラス、5プラス、ここに4があります。4というのは、D から F までの、推定距離ということになります。で、まあ、ここが、最終的に、まあ、ここがですね、AD が、8になってますね。これが、まあ、計算した中で一番小さいコストということになりますので、ここが、まあ、確定ということになります。で、これを使ってまた、まあ、計算をしますということです。で、これを計算した、まあ、そうですね。まあ、ここが確定しましたので、ここから伸びているアークを使います。で、ここの4ですね。4プラス7プラス、まあ、F からゴールノードまでっていうのは、F がゴールノードですので、まあ、0ということになります。ですので、まあ、こう11というふうになります。で、次はどうするか。まあ、ここが選ばれるね。ここの計算が選ばれて、まあ、9の、まあ、結果によって、この、E というノードが、まあ、確定ノードになります。で、順々にといいますか、計算、A から E までの、スタートノードから E までの距離が決まりました。で、これを使って、また確定ノードを調べます。ということですが、まあ、こうなりまして、まあ、あと、アークは、アークというか、残っているノードは、F しかありません。で、まあ、アークは2つしかありませんので、まあ、この2つについて調べればいいわけですけども、D を通った場合には、4プラス7プラス0ですね。で、E を通った場合には、まあ、こういう、ルートになってましたけども、7プラス5プラス0ということで、まあ、12。12と11で、まあ、こっちが選ばれます。ということですね。まあ、こういう風になります。ということです。で、最終的に、どういうルートだったかと言いますと、まあ、AADF、ADF と ういう、ルートで、まあ、11というコスト、最小コストが見つかりましたということです。これが、まあ、A スターアルゴリズムなんですけども、これだとあんまりご利益がないように見えますよね。なんでご利益なかったかと言いますと、ここの、推定コストがですね、各ノードからの、推定コストが、あまり、まあ、効果的に働かなかったということになります。じゃあどういう場合に効果的に働くかと言いますと、ちょっとずるいんですけども、大量の HN といいますかね、大量のエッジっていうのを使った場合にはどうなるかというのをちょっと見ていきます。大量のエッジってのはどういうことかと言いますと、この実はすでに答えを知っていて、まあ、裁量ですので、それぞれのコストを書いちゃってますということです。その場合にはどうなるかというのをちょっと見ていきます。まあ、本当はこう完全にですね、こういうふうに分かってるっていうのはありえませんというか、分かってるんだったらもうやらなくていいわけですけども、その場合にはさっき14分の1となってましたけども、まあ、6分の1で済みますよということです。これは極端な場合なんですけども、まあ、これよりもですね、まあ、これに近い値であれば、A スターアルゴリズムの利点を生かせるということになります。じゃあ、説明をしていきますね。A スター、まずは、まあ、スタートノードから始めますよと。で、スタートノード、A ノードから、まあ、こういうふうにですね。まあ、ノードを、まあ、各ノードまでの、A ノードに直接つながっているノードまでの、まあ、距離を、まあ、推定し、距離を通って、ゴールまでの距離を推定します。と言いますと、まあ、こういうふうになります。それぞれ、まあ、こういうふうに計算しまして、まあ、これが選ばれます。ということです。ダイクストラ法とかですとですね、ダイクストラ法だと、最初これが選ばれましたよね。G が選ばれましたよね。だけど、なんて言いますか。A スターアルゴリズムで、最良の H が分かっている場合には、今度こっちが選ばれるんですね、最初に。D がね。そうしますと、ここから始めます。こういうことです。で、ここにつながっているノードについて、まあ、コストを調べます。そうしますと、まあ、こういうふうに、まあ、ここと、あ、ここの計算をするの忘れたのかな。まあ、いいや。ここと、まあ、ここをまた計算することになります。で、ここは、これが 4プラス7プラス0ということで、まあ、11ということになりますね。で、次どうするか。あ、次どうするか。これが、今ここだったのね。うん、で、次にですね、470、うん、うん、これ計算して、で、次に、まあ、 確定濃度から伸びている濃度のうち一番小さい、値、一番、まあ、あの 最小コストになります濃度を見つけますと、これが選ばれるね。で、これが選ばれました。F が選ばれました。F ってのはゴール濃度ね。で、ゴール濃度がすでに、確定してしまったということになります。で、そうしますと、もう、ゴール濃度までの距離というのが分かってしまったということになりますので、この時点で、計算が終わりということになります。まあ、これ、極端な例ですので、極端な例といいますか、答えが分かっているような、計算をしてしまいましたので、まあ、この場合、ちょっとずるい気がしますけども、H の値がですね、答えの、コストとですね、実際のコストと、かなり近ければ、A スターアルゴリズムを使うことによって、計算コスト、あるいは、探索する濃度というのは、かなり減らせるということが、わかるかなと思います。で、ちょっとまとめをします。で、A アルゴリズム、今日出てきました A アルゴリズムと A スターアルゴリズムで、前々回出てきましたダイクストラ法ですけども、まあ、こういうふうな特徴がありますよということです。で、まあ、どちらもですね、まあ、ダイクストラ法は、まあ、これが、ないと言いますか、まあ、ゼロということになりますけども、まあ、この3つの方法をすべて、まあ、こういう計算ですね。推定距離、推定コストを見つけるという方法であります。ね、で、式の中の記号っていうのは、まあ、ここに書いてある通りですけども、まあ、まず、A アルゴリズムってのはどういうのだったかと言いますと、まあ、これを、この式を利用して、スタートからゴールまでの距離を調べます。で、まあ、それぞれ、まあ、こういう、F スターと、H スターというのはこういう、意味がありますけども、A アルゴリズムっていうのは A スターアルゴリズムとは違って、こういう制約がありません、ね。ただ、まあ、適当にってのはあれですけども、こういう条件がついてませんので、こういう条件がついてませんので、まあまあこういう最小コスト、最小コストじゃなくて推定コストがですね、実際のコストよりも小さいということが、分かってないような場合には A アルゴリズムということになりまして、それほど計算量を減らすことはできない。それに対してですね、A スターアルゴリズムっていうのは、まあ、こういう、条件を、こういう条件を、最小、推定コストが持てるときに、使うことができます。で、こういう条件が、このね、そこの条件があることによって、これ、最初に見つけたルートが、最短ルートであるということが、あと、まあ、まあ、保証されているということになります。で、その次、まあ、先々週やりましたダイクストラ法なんですけども、A スターアルゴリズムですね。まあ、特殊な場合ということになります。で、どういうことかと言いますと、 まあ、アルゴリズムっていうかな、A アルゴリズム、あるいは A スターアルゴリズムでもいいかなと思いますが、まあ、こういう式があります。まあ、これね。これの、推定コストをゼロにしてしまった場合には、ダイクストラ法になりますということです。つまり、ここをゼロにしてしまったということですね。うん、まあ、つまり、まあ、こういうふうに書いてありますけども、まあ、こういう場合には、まあ、あるノードから、ゴールのノードまでの推定距離をゼロとしてしまっていますので、実際にはゼロじゃないのに、ゼロとしてしまっていますので、まあ、全然、推定が効いてないということになります。ですから、一応式には書いてあるけれども、まあゼロという値が書いてあるけれども、そのゼロという値はあまり意味を、あまりじゃないですね、意味を持たないですね。つまり、まあ、スタートから、その、ノードまで、今調べているノードまでの距離というのは、確実に分かってるんだけども、今調べているノードからゴールまでの距離、コストというのは全く分からない状態であるということになります。ですので、そういう、その、後半の情報を使えないということで、簡単な方法ではありますが、まあ、処理の手数といいますかね、それが増えてしまうということになります。うん、まあ、ちょっと怪しい。ちょっとは急ぎすぎたかもしれませんが、これで割っちゃった。一応これで、A スターアルゴリズムの説明を終わりました。で、授業の最初にも言いましたが、12月の10日に中間試験をやります。で、範囲は、今日のところまで、こういうことになります。で、まあ、それぞれに対してです、それぞれの項目について、まあ、どんなところが出るかというのを簡単に説明しますが、まあ、スタックについては、オートマトンと言語でも やりましたし、この、アルゴリズムとデータ構造の3でも一番最初にやりましたけども、まあ、スタックを使って、まあ、例えば、公式表のですね、演算といいますか、それができますよ、どういうふうに、進めていくかというのが分かっていればいいです。で、文脈自由文法について、文脈自由文法については、まあ、簡単に、ま、説明しただけでしたけども、例えば、合文義とかですね。まあ、その辺、どういう、意味といいますかね、あるか。で、一つの文に対して、公文義が二つ出てくるっていうのはどういうことなのかということが、分かってれば、まあ、いいかなと思います。で、公文解析については、まあ、いろんな公文解析があります。公文解析の方法がありますよということです。で、CYK 法っていうのはその後やったわけですけども、公文解析ってどういうことなのかと、あと、どういう方法があるのか、まあ、CYK 法とかですね、トップダウンチャート法以外にも、いくつも方法があります。その、まあ、名前だけでもですね、いくつか覚えておいてください。で、CYK 法については、少し詳しくやりましたので、CYK 法、の動作というのが、分かっていればいいです。例えば、どのマスを埋める、どこのマス、このマスを埋めるためには、 どのマスを、まあ、利用するかというのを、が分かっていればいいかなと思います。次、トップダウンチャート法についてはさっきも言いましたけども、まあ、カッコがついてますように、この時間ではそれほど説明をしませんでした。CYK 法と比較して、まあ、どういう特徴があるのか、まあ、そういうことが答えられるようにしていけばいいかなと思います。で、次、ダイクストラ法。ダイクストラ法ですが、まあ、これも皆さん、他の授業で、プログラムまで作っているので、問題ないかと思いますが、まあ、どういう、流れでですね、処理をしていくかということが分かっていれば OK。DP マッチングも同じですね。まあ、簡単な例を使う。例えばですね、簡単な、文字列照合を自分が DP マッチングのプログラムになったつもりで、やってもらうというふうなこともあるかもしれません。あと、エースターアルゴリズムですが、まあそれ今日やりましたけども、まあ、ダイクストラ法とどう違うのか、どこが同じでどこが違うのかということが分かっている、ということが、まあ、重要だろうと思います。で、さっきも言いましたが、試験の、まあ、範囲も前回とそれほど変わってないはずです。で、まあ、難易度といいますかね、試験の傾向も多分去年と全く同じというわけにはいきませんが、傾向自身はそれほど変わらないと思いますので、ウェブを見てもらってですね、去年の中間試験あるいは期末試験の前半部分といいますか、まあ、そのところをあるいはおととしのですね、問題を眺めてみれば、まあ、試験対策にはなるかなと思います。以上、今日ちょっと早めですが、終わりますが何か質問あります？今日のところでもいいし、なんだっけ、試験の範囲でも構いませんが、なければ、これで終わります。